はいどうも、お肉とそれゆう団員の陰角です。というわけでね、新ラジオですよ。新ラジオ、陰角スラッシュジョンドー第1回でございます。このラジオはね、どういうラジオかと言いますと、このお肉とそれゆう団員陰角、またの名を、ニート社連載作家ジョンドーがですね、割と自然体でお送りしていく番組でございます。ねえ。ね、自然体なんでね、全然。今流れてる曲も、別にラジオの BGM とかじゃなくて、単にニコ動を見ながら録音してるというだけです。ね、今も、ここは僕の部屋で今撮ってるわけですけど、だからその、職場ですよね。自宅警備員的にはね、主にこの部屋を警備しとるわけですよ、僕は。というわけで、始まりましたけども、で、その、前半を陰角パート、後半をジョンドーパートという、二部構成でお送りします。まあ、二部構成って言っても両方とも僕が一人で喋るんですけども、でね、陰角サイドなんで、陰角側の話をしたいと思うんですけど、もうすぐね、サマーオニック2012が始まります。でね、皆さんもご存知かと思いますが、また栗企画をやります。というわけで今その栗企画の話を今、いろいろ考えたりしてるわけですけども、ツイッターで、次栗企画があるなら、デジモンで行こうと、言ってしまったので、当然デジモンがやります。デジモンをやりますというか、僕らのウォーゲームをやります。東映アニメフェアでやりました、その、デジモンアドベンチャーの劇場版第2作目ですね。細田守監督の、サマーウォーズとか、時をかける少女とかの、細田監督の、いわばその、記念碑的な作品ですよね、あれが。もちろんその前の、映画一作目の頃からも、細田監督はやっぱり、それでバンって出て、なんだこいつみたいな風に注目されてたと思うんですけど、やっぱりその、ワンピースと同時上映だったんで、ワンピース目当てに見に行った子供たちが衝撃を受けるっていう、それはやっぱりその、ウォーゲームが最初なんじゃないかなって。僕も、もちろんそのタイプでして、その、ワンピースの映画見に行ったら、デジモンにハマってしまったたちなんですけど、サマーウォーズ、ねえ、あれ、ウォーゲーム、まんまなんですけど、あれは、どういうことなんですかね、あれは。だから僕が思うに、あれは、その、時をかける少女の時に、なんかの審査で、ガンダムの富野監督に、人間味が足りないみたいな、確かことを言われてて、だからそれを、その人間味の部分を多分、その、大家族のあたりで、それはその、人間味要素は大家族っていう、それはなんかその、細田監督が結婚した時に、奥さんの実家に行ったら、あんな感じだったらしいんですよ。その、おじさんの、だからおじさんとかおばさんとかいっぱい、親戚がわーっていっぱい出てきて、わってやるみたいな、そういう経験を監督自身がされて、そこからそういう大家族もみたいな案が自分の中あったらしくて、それと、その、ウォーゲームを足して、やって、アニメ監督からファミリー映画監督にシフトチェンジしようとしたのが、サマーウォーズじゃないかなと僕は思ってて、だから だって、デジモンがいないだけで、デジモンがいないってのと、大家族要素が入ってるってだけで、本当に、ストーリーは全部、ウォーゲームなんですよ。サマーウォーズ。ネットで、なんかしらの、まあ、敵が現れて、いろんなところのデータを壊してる。それで、現実世界が、ピンチになって、それを、まあ、主人公たちが止めるみたいな話なんですけど、途中でちょっとうまくいったけど、ヒューマンエラーっていうんですか、人為的なミスで一回敵を取り逃して、本当に絶望的な状況になるとか、最後、でっかいものが空から落ちてきて、水しぶきが上がるとか、あのシーンまんま、ウォーゲームの、あれですもんね。サマーウォーズでは確かなんだっけな、人工衛星が落ちてきて、で、山に穴が開いてそこから温泉が湧くみたいなラストだったと思うんですけど、ウォーゲームの核ミサイルの新艦止めたけど、ミサイルが止まんなくて、お台場に突き立って、バーってこう、水しぶき飛んで雨が降ってるみたいな、あのシーン、ですもんね。だってあれは、それはいいんですよ。映画のことはまあ映画でまああって、それをだから栗企画でやるっていうウォーゲームをやるぞって話なんですけど、やっぱり好きなんでレジモンがどんどん持っていいろいろ盛り付けていくと、本当に30分ぐらいの話になってきて、そうなってくると僕らのウォーゲームが40分なんで、そっち見た方が早いっていう話になっちゃって、だからそれを今20分ぐらいに抑えないといけないなということを、あと2ヶ月あるんでね、2ヶ月しかないですよ。だから2ヶ月しかないんで、ちょっと急ピッチで作っていこうと思ってます。というわけでね、ただいま8分経過ですね。まあインクサイズはまあこれぐらいでいいかなと。というわけで、ジョンドーでーす。ニート社でニート高校デュエル部三等身伝説を連載してるジョンドーでーす。というわけで、ニート社サイドの方には、まあ、これで通じると思うんですけど、陰角サイドの方からは、ちょっと、誰だお前みたいな風になると思うんで、まあ一応、自己紹介的なものをしていきたいと思うんですけど、ニート社、新しい都の、まあ社、会社の社ですよね。と書いて、まあニート社という、ウェブサイトがございまして、まあ、漫画や小説を好きに登録して、そこでまあ、みんなで読んでコメント出したり、絵を描いたり、お絵描きしたりしようという、まあそういうホームページがありまして、まあ2005年かな ?2005 年に、2チャンネルのニュース速報 VIP という、板で、漫画を描いたっていうスレッドがいくつか立って、それを勝手にまとめて、週刊少年 VIP 作ってみたおっていうのが始まりなんですよ。ニート社っていうのは。だから要するに漫画描いてみた。まとめてみた。っていう、そっから、もう、100本、200本、何千本もの漫画や小説を有する、巨大ウェブサイトに今、成長していったわけですけど、だって、プロデビューしてる人とかいっぱいいますもんね、だって。僕も、本買いましたけど、オナニーマスター黒沢ね。 僕はニート社内でそれ連載して、漫画版も連載して、その漫画版が結構外からすごい、このウェブ漫画がすごいみたいな風な評判は聞いてたんですけど、その時点では僕は全然漫画も小説もオナマス読んでなくて、で、そのオナマスの小説が本になるってなることになって、ニート社の作品って、よそに出してはいけない、ん?だからその、ニート社の作品はニート社だけじゃないといけないっていう、まあ規約があって、だから出版とかするときは、その、ニート社側のものは消さないといけないんですよ。で、まあそれで、まあ、ニート社側のものが消えて、漫画版も消えたんで、まあその、読む機会がなくなってしまったんで、その、出た本、本を買ったん、ちょっと、まあ、双葉社から出てる、キャッチャーインザトイレットっていう、これ伊勢桂先生の、まあ、オナニーマスター黒沢っていうタイトルが、では出版できなかったようで、どうも。まあ、キャッチャーインザトイレットってタイトル変えて、まあ、出してるんですけど、いや、全然知らずに買って読んで、ニート社に、このクオリティ、このレベルの作品があったんだっていうのに、ちょっと、普通にびっくりしちゃって。まあ、もちろん本に出すときに過失とか、まあ、いろいろしてると思うんですけど、いや、要するに、まあ、ニート社っていうのは、言ってみれば金になんないんで、まあ好き勝手、だから本当にね、普通のマウスで、最初からパソコンに入ってるペイントで、殴り書こうが、普通のルーズリーフに書いて、写メ撮って、それで画像上げようが、どんな携帯でも連載はできる。だから、敷居がものすごく低い。で、そこに、こういうのがあったっていうのが、ちょっとびっくりしちゃって、もちろんね、漫画版書いてた人も、今度ジャンプでなんか、いや、僕はもう最近ジャンプ買ってないんで、ちょっと、噂っていうか、まあ、画像でしか、ネットに上がってた画像でしか見てないんですけど、オナマスの漫画版書いてた人が、ジャンプで、3週連続、なんだろう、あれ、3週連続読み切りなのかな?かなんかで、まあ、ジャンプ本誌デビューというわけで、いや、これはめでたいなと。いや、ちょっと、いっぱい、他の出版社とかでデビューしてる人はいるんで、それ全部把握してるわけじゃないんで、詳しくはわかんないですけど、この二人が一番出世頭なんじゃないかな、ニート社の。ね、ジャンプ本誌と、それと、ニート社で連載してた作品そのままの出版ってのは、ニート社で連載してた人が別の読み切りでデビューみたいなのは、もちろんあるんですけど、ニート社の中からこんな作品が出てるってのはすごいなっていう、あれなんですけど、まあ、で、ジョン・ドゥの話だ。そうです、僕もだからそこに連載をさせてもらってるわけですね、要するに。で、大学受かってから書き始めたんで、だからちょっと、結構前からまあ書いてて、だから。で、最初書いてたまあ漫画は、途中でちょっと、やる気なくなってちょっと止まってるんですけど、で、今連載してる、書いてるやつが、ニート高校デュエル部三等身伝説っていう漫画を書いてて、つまり、要するにまあ、遊戯王っていう、ジャンプコミックスの、ね、カードゲームが、マジック・ザ・ギャザリングを超えて、世界で一番売れてるトレーディングカードゲームとして、ギネスに載ったっていう遊戯王を、モチーフとしたまあ、漫画を書いてて、まあ、そっち側、でも、まあ、ジョン・ドーとして、 陰閣は活躍してるぞという。で、まあね、今もまあ、漫画書いてるとこで、ちょっとまあその、ジョンドーサイドの話をしますと、今ね、ワロスっていう、その、不良のメッカみたいな、街に昔住んでたやつが、その、久しぶりにそっちの街に行って、そこで、昔つるんでた、昔チームを組んでたやつと、まあ、再会して、デュエルをしてると。で、してたら、別のチームのやつが、襲ってきて、で、その、それをものともせずに、デュエルを続けてるっていう、今話で。要するに、まあ、遊戯王ってね、左手に、板みたいなのつけてて、それにカードを、だからそこでカードをやってると、立体映像がバーって出てきて、やるみたいなさ、それは原作の遊戯王でもそういうものがあって、それも、まあ、この漫画でもその、二人とも、不良と元不良が腕に機械をつけて、カードゲームをちまちまやってんですけど、それをしながら、周りからその鉄パイプとか、ビール瓶とか持ったやつが襲ってきてるんで、そいつらを、ボコボコにしながら、カードゲームをやってる。で、しかもその二人が今、そのカードゲームでダメージを受けると、電流が走るっていう首輪をつけながら、デュエルやってるんで、だから、デュエルに集中しないと、電気ショックを食らうし、でも、そっちばっかやってると、周りのヤンキーにボコボコにされるっていう、そういう、まあ、過酷な状況での、デュエルをやってて、だから、その、アクションシーンって、難しいんですよ、やっぱり。やっぱりそのね、昔ね、団員の、アニクロソイ団員のミルクさんに言われたことがあって、お前の漫画は、裸足の弦みたい、アクションシーンが裸足の弦みたいだっていう。だからまあ絵が止まってるって意味なんですけど、だからその、まあ、デュエル部の前はまあ、バトル漫画を描いてたはずなんですけど、未だに、バトルは苦手だという、話ですね。いやでも、でね、前回更新した時に、ちょっと、前回が4ページ更新だったんで、ちょっと全然、前回の更新分だけだと全然話が進んでなくて、話が進んでない上になんか、絵が読みづらいみたいなコメントをすごくされて、でもこういう、僕なんか、デュエル部で、こういう、ネガティブ側のコメントされることって珍しくて、だから大体はなんか、だから、まあ、自分で言うとあれですけど、なんかお、すごいな、みたいな、プラス側のコメントしかないんで、だからプラス側のコメントしかないっていうのがどういうことかっていうと、漫画がものすごいクオリティが高いんじゃなくて、信者しか読んでない、信者しかコメントしてないっていうことなんで、だから、そういう、ポジティブなコメントばっかだと、ちょっと成長できないんで、ちょっと、まあ今回、そういうコメントをもらったのはまあプラスになったなっていう。だからその、割とね、詰め込んじゃう癖があって、まあその、今回ね、めっちゃ詰め込んだページがあって、そのページはもう個人的にはもう、ああ、これ、よくやったみたいな、自信作だったんですけど、読みづれいと言われてるんで、まあ、自分が気持ち良くなるレベルまで書き込むのは良くないんだな、という、まあ、ことを確認できて。だからまあ、なるべくまあ、 詰め込まないように、ネームをどんどん、ネームはあんまり詰め込まないようにして、絵を一枚一枚の絵を大きくして、でまあその絵もあんまり集中線入れすぎてごちゃごちゃにならないように、まあそういう風に今注意しながら今ね 1,2,3,4 ページ完成してて、で今3ページ下書きでね、ですね。だからまあ、7か。7ページ今から画像があるわけで、8、9。2桁更新いこっかな。10ページぐらい書き上がったらまあ、更新しようと思います。じゃあまあ、今日は、この辺で、あ、そうだ。言い忘れましたが、この、インカクスラッシュジョンドーは、毎日更新します。無謀です。でもやります。だから、あんまね、話しちゃうと明日話すことなくなっちゃうんで、今日はこの辺で。というわけで、ジョンドーでした。はい、また、明日お会いしましょう。さよなら。